先週の手術礼拝において私たちは創世記24章の御言葉よりリベカの決心と題する礼拝説教に預かりました。アブラハムの息子イサクは母親サラ亡き後リベカと結婚して慰めを得たのです。そして妻のサラの死と息子イサクの結婚の後のアブラハムの晩年の歩みと死についての事柄がこの25章前半に記録されています。25章一節を見ますと、アブラハムはもう一人の妻をめどった。その名はケテラと言った。ここに名前が記されているケテラという女性は少し後ろの歴代史第1章32節においてはアブラハムのそばめケトラと言われています。妻にしろそばめにしろ、アブラハムがサラの存命中にケトラをめとる理由はありません。アブラハムがケトラをめとったのがサラの死後であるとすれば、自分の身の回りの世話をする女性が必要だったのかもしれません。私たち日本人の感覚からすれば、アブラハムがサラの死後ずっとサラのことだけを思って再婚しなかった方が美しく思えるでしょう。しかしアブラハムがケトラをめとったことで、この25章2節3節4節に記されている多くの子供や孫たちが生まれていることを考えますと、あなたは多くの国民の父となるというあの創世記17章4節の御言葉の成就であることが分かりますね。この創世記25章2節から4節に記されているケテロの子孫は後にアラビアの諸部族となっていくわけです。さて晩年のアブラハムにはこの世を去る前になさなければならないことがありました。それは25章5節と6節に記されていますように、自分の全財産をイサクに与えることでありました。一族の族長の死後、遺産相続の問題で多くの争いが起こるのが常であることを考えますと、アブラハムがこの問題を自分の存命中に解決しようとしたことは当然するべきことでありました。アブラハムがイサクに全財産を与えたのは彼の個人的な都合によるものではありません。アブラハムが所有していた財産はすべて主なる神様との契約のゆえに主なる神様から与えられたものでありました。それゆえにアブラハムは契約の継承者であるイサクにその全財産を継承していくのです。またアブラハムは創世記25章6節に記されていますように、そばめの子供たちに贈り物を与え、アブラハムの存命中に彼らを東の方にあってイサクから遠ざけました。アブラハムはそばめの子供たちが彼らのように生きていくことができるようにしてやりながら、契約の子イサクとの間に混乱が生じないように遠ざけていったのです。25章7節を見ますと、以上はアブラハムの一生の年で175年であった。アブラハムは平安な老年を迎え、長寿を全うして生き絶えて死に、自分のために加えられたのです。ここに古の信仰の人アブラハムの死ということが記されています。アブラハムは平安な老年を迎え、長寿を全うして生き絶えて死にとありますが、ここには死につきまとう暗さや悲しみやじめじめしたものは感じられません。死を取り上げながら少しも暗さがなく、むしろその言い回しは澄み切って明るく平安に満ちているようです。 このことは実はクリスチャンの方が召されますと、その葬儀にも言えることなんですよね。クリスチャンの方の葬儀は決して陰気なものではありません。もちろん愛するものを失った深い悲しみはあるのですが、でも暗くはないんですね。悲しみと同時に清らかな喜びがあります。残された地上の人々の賛美の中で、召された方の霊魂が父なる神様の妹天国に移されていることを信じて褒めたたえ申し上げることができるからです。天国への凱旋という望みがありますから、そこには喜びがあるんですね。アブラハムは平安な老年を迎え、長寿を全うして生きたい弟子に自分のために加えられたのです。主なる神様の豊かな限りない祝福のうちに、主の御心に従って主のご計画全体を生き抜いて、アブラハムは主なる神様のもとに召されていきました。彼は静かに喜んで去っていきました。主なる神様がアブラハムを招いた時、彼はあがくことなく、むしろ喜ばしい動揺を込めて魂を作られた主の身元へと帰っていったのです。この25章7節に記されていますように、アブラハムの一生は175年でありました。彼の生涯には多くの信仰の戦いがありましたが、彼は平安な老年を迎えたのです。アブラハムは何故に平安な老年を迎えることができたのでしょうか。人が平安な老年を迎えるために必要なこと、その第一は過去の罪に対する解決です。アブラハムはその175年の生涯において何度も罪を犯しましたが、彼は信仰によって義と認められたゆえに、過去の罪に対する清算ができていました。人は長く生きれば生きるほど罪を重ねやすいものです。しかしそれらの罪を主の御前に認めて悔い改め告白し、主イエスキリストの十字架の贖いを信じるなら、そのすべての罪は許されると聖書に約束されています。なんという恵みでありましょうか。人が平安な老年を迎えるために必要なこと、その第二は使命を最後まで果たし続けるということです。アブラハムは主なる神様の恵みに支えられて、主が彼にさせようとしたことを成し遂げることができました。彼には約束の子イサクとその妻リベカが与えられ、彼が160歳の時に孫のエサウとヤコブが与えられました。また彼は約束の地カナンを所有する印としてのマクペラの墓地をヘブロンの村里に取得することができました。そして老年を迎え、全財産をイサクに譲った後も、彼は主なる神様の御前に自分の人生を振り返り、主の恵みを感謝し、そして自分の子孫のために取りなしの祈りを捧げたでありましょう。老年を迎えた彼は何をするかということにではなく、主の御前にいかに存在するかということに心を留め、若い時ほど活躍できなくても卑下することなく、ありのままの人生、ありのままの自らを受け入れて平安な日々を送っていったのではないでしょうか。人が平安な老年を迎えるために必要なこと、その第三は死後の世界に対する確信です。アブラハムはこの地上の故郷を求めていたのではなく、天の故郷に憧れていたのですね。彼は主なる神様の救いに預かって永遠の命を得ていることを確信してやいませんでした。そのようにアブラハムは過去の罪に対する解決を得て、使命を最後まで果たし続け、天の故郷、天の住まいへの確信を持って175年の長寿を全うし、御国の民の一員に加えられていきました。その遺体はイサクとイシマエルの手によってヘブロンの村里のマクペラの ホラーな墓地に丁重に葬られていきました。イサクとイシマエルはおそらく互いに長い間離れていたと思われますけれども、父親の死を連絡できる関係にはあったのでしょう。イシマエルもまたアブラハムを父親としていたのであり、やがてはその彼の子孫もアブラハムに与えられた主の恵みに預かるものとされるという期待を抱かせられる場面ですよね。そのイシマエルがイサクより14歳ほど年長であるにもかかわらず、この25章9節において、イサクとイシュマエルとイサクが先に記されていることから、イサクが葬儀の喪主であったことが伺われます。やはりイサクがアブラハムの約束の後継者であることがここからもわかります。アブラハムの遺体はマクペラの洞穴に葬られましたが、そこにはすでに38年前にアブラハムの妻のサラが葬られていたのです。ところで、昔も今も生きとし生けるすべての人は死を迎えねばなりません。あの一休和尚は、生まれては死ぬるなりけりをしなべって、釈迦もダルマも猫も釈子もと歌いました。どんな金持ちも貧乏人も、政治家も宗教家も、大人も子供も、すべてこの死という事実から逃れることはできません。遅かれ早かれ、私もあなたも、人はすべて死に定められているのです。昨年の6月2日に厚生労働省から発表された2017年度の人口動態統計によりますと、2017年1年間に日本において134万433人の方々がお亡くなりになられました。これは1日あたり3672人、23秒に1人の割で亡くなられたことを示しています。医療技術の発達と福祉厚生面の充実により、年々平均寿命は伸びてきており、一昨年日本全国の100歳以上の長寿者は54,397人に達しています。このように年々平均寿命は伸びてきているものの、死という問題を克服するには至っていません。聖書は言っています。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると、新約聖書ヘブル人への手紙9章27節は言っています。ですから私たちは死に対する備えをしていかなければなりません。死の現実の前についえ去ってしまうようなこの世の知恵や知識ではなく、死に直面してもなお真実な本当の真理を見つけておく必要があります。私たちはこの一度限りの生涯をどのように生きることもできます。しかしながら、救いに入れられるチャンスは死においてぷっつりと絶たれてしまうのです。この地上における80年90年の命を終えると、もはや私たちはイエス・キリストの福音を聞いて悔い改めるチャンスを失ってしまいます。そうしますと、主なる神様の恵みの働きが取り去られて、私たちの罪を指摘される神様の裁きがもろに私たちの上に降りかかってくることになります。唯一の生ける誠の神様を認めず侮り続けてきた者は、命と喜びの源でいます神様から完全に離されてしまいます。誠の主なる神様の妹に帰りたくても帰れない、これこそ最も恐ろしい死ではないでしょうか。人間は死後も意識的な存在の状態にあると聖書は言っています。肉体は滅びて塵に帰りますが、霊はなお存在し続けるのです。死が単に消滅に過ぎないのだとしたら、死はそれほど恐ろしくはありませんけれども、死んだ後も霊は存在して、罪に対する神様の聖なる怒りの圧力をもろに受け続けねばならないというのです。 永遠の死、それは確かに恐ろしい死です。しかしこの永遠の死から逃れる道を主なる神ご自身が用意してくださいました。神の一人もイエス・キリストによって備えられた救いを自分のものとして受け入れる人は滅びることなく永遠の命を与えられるのです。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つと聖書を通して神様は約束しておられます。そのように神の一人子イエス・キリストの十字架は私の罪のためであったと心から信じて受け入れる者を神様は許し永遠の命、罪と死からの救いの恵みに入れてくださると約束しておられます。今から6年前の、10月1日午後のことでしたが、横浜市の JR 横浜線の川場踏切で線路内にいた74歳の男性を助けようとした会社員の村田夏江さん40歳が下り列車にはねられて亡くなられました。男性は鎖骨が折れるなどの重傷を負いましたが命に別状はない とのこと。警察によるとその74歳の男性が下り線の線路上に横たわったまま踏切の遮断機が降下、村田さんは踏切待ちをしていた車中でそれを見て助けようとして車を降り踏切内に入ってはねられたとのことです。村田さんの父親茂弘さん67歳によると夏江さんはお父さんの運転する車 の助手席にいたそうですが踏切内のその男性を見て助けなきゃと話しダメだよと制するお父さんを振り切って車を降り踏切に入って線路上で腹ばいになっていた男性のもとにしゃがみ込んで動かそうとしたとのことです。あたかも身をもってその74歳の男性を救った村田夏江さんのように罪なき主なる神イエス・キリストご自身が私たち一人一人を罪と死の縄目から救い出すために十字架上で身代わりの死を遂げてくださり死んで3日目にイエス様は死人の中からよみがえられたのです。そしてイエス様の十字架の血は私の罪のためでしたと信じる者を神様は許し救ってくださるのです。イエス・キリストの十字架、それは人間の罪の身代わりの死という意味を持っています。罪のない神の一人子イエス様が私たちの身代わりとなってあの日あの時十字架上に死んでくださったのです。唯一の生きる誠の神様を信じようとせず神様に背を向けて自己中心的に生きようとする私たち、この私たちの受けるべき罪の呪いと屈辱と裁きとを主なる神イエス様ご自身が身に受けてくださったのです。それゆえにイエス・キリストを自分の救い主と信じる人は主なる神様の許しを受け罪と死からの救い永遠の命に預からせていただけるのですね。死を突き破ってよみがえり罪と死に完全に打ち勝たれたイエス様、このお方こそ人をして真に生かしめうるお方です。主なる神イエス様は言われます。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。私を信じる者は死んでも生きるとイエス様は言われます。しばらく前の新聞にこのような記事が記載されていました。暴走のつけ、傷深い少年、交通惨悪で宣教師死なす。実はこの新聞を開いた時私と家内はあっと息を呑んでしまいました。それというのもここに載せられた小さい顔写真に見覚えがあったからです。 私がかつて新学生時代に新学校に英語を教えに来ておられた宣教師の先生でよく知っている方だったんですね。私が新学生時代に本当にたびたびお見かけした方でした。小柄な方でいつもニコニコ笑っておられる方でした。ジョンソン先生とおっしゃったのですが、その先生が交通事故で亡くなったというのです。ちょっとこの記事を読んでみますと、ジョンソン女子は天国へと旅立ったが、加害者の少年と両親は地獄の日々。東京の JR 立川駅前で5月8日夜、在日29年の米国人宣教師が少年の運転する暴走車の犠牲となった。遺体は本国へ帰らず日本で火葬され、個人が愛した東京青梅市内の墓地に埋葬された。彼女は聖職者、どのような死も覚悟していたはず。それより善とある少年が再起し、家族の苦しみが一日も早く晴れてほしいと、アメリカから駆けつけた3人の肉親は少年のために祈った。少年は借り物の車を酔っ払い、無免許、猛スピードで運転した挙句、シンナまで引用していた。その夜11時半過ぎ、メリー・ジョンソンさん59歳は小雨に濡れた歩道を自分のアパートに向かって歩いていた。英会話教室を終えての帰り、立川駅から150メートル地点に差し掛かった時のこと、突然猛スピードの外車が反対車線から飛び込んできた。ジョンソンさんはとっさに避難しようとかけた。暴走車は街路と交通標識、消火栓をなぎ倒し、ジョンソンさんを駐車中の車に挟んで止まった。ジョンソンさんは救急車で近くの病院に運ばれたが、出血多量で翌日の9日未明絶命した。ジョンソンさんは宣教師であると同時にコロンビア大学仕込みの優れた言語学者でもあった。死ぬまで独身を通した。立川市のアパートは神学と言語学の書籍で寝る場所しかなかった。立川駅前教会のリーズナー牧師は言う、彼女は地上でなすべき使命を全て終えた幸せな人です。多くの人々を助けて日本人を愛した。そばにいて楽しい人、ユーモアのある人だった。彼女は天国へ行ったが、一生涯重荷を背負っていく少年がかわいそうだ、本人に会って力づけたい。天に召されていったジョンソン先生と、シンナを常用し酔っ払った挙句先生を死に追いやった少年と、果たしてこの二人のうちどちらが本当に死んでいるのでしょうか。どちらが本当の命を生きていたのでしょうか。ジョンソン先生の地上での住まいはアパートの狭い一室でした。しかし今は天国の豊かな御住まいの中に入れられているのです。私たちの救い主イエス様はこう約束しておられます。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方をもおらせるためです。また聖書は次のようにも言っています。私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても、神のくださる建物があることを私たちは知っています。それは人の手によらない天にある永遠の家です。これらの御言葉がはっきり示していますように、主イエスキリストを心から信じて従っていく者には、死んだ後に自分の行くべき天の住まいが ちゃんと用意されてるんですね。それは何者にも勝る幸せではないでしょうか。人は死んだ後にもなお生き続けます。肉体は滅んでも霊はなお残って永遠に存在し続けるのです。ですから私たち人間の取るべき道は二つです。イエス・キリストを信じて永遠に神様と共に生きることを願うか、あるいは信じて悔い改めることをせず神様の裁きのもとに置かれ永遠に苦しみ続けることを願うか、そのどちらかなのです。一体誰がイエス・キリストの十字架抜きで永遠の世界に入っていくことができるでしょうか。助け主イエス様がおられない永遠はいかなるものでありましょうか。あなたはどちらを選ばれるでしょうか。イエス様を信じることによって与えられる永遠の命ですか、それとも信じないで永遠の死に至ることを選び取りますか。神の一人子イエス・キリスト様は私のあなたのすべての罪を背負って十字架上で死んでくださいました。しかしそれだけで終わってしまったのではなく、イエス様は死に打ち勝ち死人の中からよみがえられました。そのことによってもはや死はイエス様に対して無力になってしまったのです。ですからこの死に対する勝利者でいますイエス・キリスト様を信じる者に天の父なる神様は誠の命をお与えくださいます。死に打ち勝たれたイエス様を信じるときに死の不安は解決されます。このイエス様によって私たちの死というものが、またそれと同時に死を目前に迎えた生そのものが様相を一変するということでもあるわけですよね。ここには死と命の意味を決定する権威をお持ちである主なる神そのお方がおられます。この主イエスキリストの御前に立って私たちは必ず迎える自分の死とその死に備えつつある現在の生の意味を静かに思い巡らし反省しようではありませんか。もし生きるなら主のために生き、もし死ぬなら主のために死ぬのです。ですから生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものですと私たちは言い得るでしょうか。私にとっては生きることはキリスト、死ぬこともまた益ですと言い得るでしょうか。人は裸で生まれ、また裸で賢しこに帰っていきます。そして行くべき道は二つです。天の住まいか、それとも他の住まいか。あなたがどこに行くのもイエス様に対するあなたの心一つにかかっています。あなたはそのどちらを選び取られるのでしょうか。一言お祈りさせていただきます。天の父なる御神様、アブラハムの死ということを聖書に見させていただき、主イエス・キリスト様の御前における生と死ということを改めて自覚させていただきました。まとめておられるお一人お一人にご聖霊様が御言葉とともに恵みをもたらしていただけますよう。続きまして敬老感謝礼拝にあたり、ご年配のお一人お一人の方々のために長寿のお祈りを捧げさせていただきます。愛する主イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。